エフソの信徒への手紙の最後の部分をご一緒に開きました。この手紙もいよいよ最後の段落です。結びの言葉という表題がついております。このところに記されているのはパウロの願いです。極めて個人的な事柄が記されている、そう申し上げてよろしいと思います。しかしこのエペソの信徒の手紙が一貫して教会について教えている、そのことを覚えるときに、この最後の段落もただ単にパウロの個人的な願い、それにとどまらず、やはり教会に生きる私たちが今でも聞くべき教えが含まれております。一つ前の段落でパウロはエフソの人々に自分のために祈ってほしいと、そのようにお願いをしております。その祈りというのは御言葉を語ることができるようにという、その祈りでした。そしてパウロはティキコを使わして自分がどんな様子でいるのかをエフソの人々に知ってもらいたいと、そう願っております。このティキコ、21節のに記されている人名ですが、この人はこの手紙に登場してくる唯一の人物です。この人は他のパウロの手紙や使徒言行録に登場します。私たちからするとあまり馴染みがないかもしれませんが、おそらくエプソの人々には顔なじみの人だったのでしょう。また使徒言行録によれば、この人はアジア州の出身です。エフェソというのは、これはアジア州にある町です。言うなれば地元の人です。そのティキコを使わすというのです。なぜパウロはわざわざティキコを使わすのかというと、その理由を3回述べております。私がどういう様子でいるか、また何をしているのか、そのことを知ってもらいたいと。また22節には、私たちの様子を知りとありますように、私たちの様子を知ってもらう、そのためにこのティキコを使わすのだというのです。その結果、彼から心に励ましを得るためなのですと言っています。ティキコからパウロの様子を知ることによって、エフソの人々が励ましを受けるのだというのです。なぜパウロは自分がどういう様子でいるのか、そのことを知ってもらいたいと願っているのでしょうか。それはパウロが牢獄にいたということと無関係ではありません。エフソの人々、エフソの教会の人々とパウロと言いますのは、かつて共に教会を立て上げた、いわば信仰の仲間です。そのパウロのことをエフソの人々はずっと気にかけていたことでしょう。おそらくエフソの人々はパウロが牢獄に入れられたと聞いて、とても心配したに違いありません。裁判にかけられるのだろうか、自由はあるのだろうか、もしかしたらパウロ先生はもう死んでしまったのではないか、そういった不安があったことでしょう。現代のように通信が発達しているわけではありませんから、即座にですね、パウロの状況を知るということはできなかったわけです。不確実な情報というものが伝達されてしまえば、ろくなことは起こりません。人々の不安を駆り立てるだけです。ですからパウロがティキコを使わすというのは、正確なパウロの今の現状を知ってもらいたい、そういった意味があります。しかし、もし情報が正しく伝わったとしても、不安が募るだとすれば、 信仰者はその不安を信仰的に解釈をします。エフソの人々が敵語からパウロのことを聞いて、パウロ先生は今牢獄にいるんだけれども、なんとか元気にやってるよと、手紙も持ってきたよと、そういうふうに聞いたとしましょう。そのことを聞くとですね、エフソの人々は、あ、よかった、パウロ先生はまだ生きてるんだと、そういうふうに思うことでしょう。しかしですね、そうだとしてもこういうことをですね、やはり考えるのではないかと思うんですね。どうしてパウロ先生が牢獄に入らなければいけなかったのか、何か罪を犯したのか、もしくは神はなぜこのような目にパウロを遭わせたのだろうか、そのようにですね、起きた出来事を信仰的に解釈をするわけです。それでこういった感情を抱くというのは、もうこれは信仰者であれば至って普通のことです。そしてパウロが21節と22節で、私が今どういう様子でいるのか、そのことを知ってもらいたいと願っているのは、こういった感情に配慮したからではないか。つまりパウロのことを心配するあたり、心配するあまり、エフソの人々がさまざまな感情を抱いて揺れ動き、それによって教会が傷ついてしまう。この点をパウロは恐れたのではないでしょうか。前回前々回とご一緒に確認したのは、私たち一人一人が、そしてキリストの教会が、絶えず悪との戦いにさらされているということでした。この悪との戦いというのは、これは言ってみれば外からの力だと言ってもよいでしょう。それに対してこのところでパウロが成している配慮というのは、これは教会が内側から崩れる、そのことに対する配慮と言ってもよいでしょう。教会というのは様々な戦いに置かれるわけですが、時に外からいろいろな力が襲ってくる、そういったことを経験してきました。それは歴史の中でそういったことを絶えず味わってきました。しかし教会の歴史を振り返るときに、教会が本当の危機に瀕する、それは内側から、つまり自分たちの中からさまざまな問題が起きた時なのです。外からの敵に対してはこれは一致団結することができます。しかし中からの不協和音というのは、これは起こると対処するのが大変です。結果として教会が崩れるということが起こりうるのです。今の私たちの教会に当てはめて考えますと、このように言うことができるのではないかと思います。今私たちはもう1年以上新型コロナウイルスとの戦いの中に置かれております。これはとても厄介です。しかしこの新型コロナウイルスとの、言ってしまえば戦い、コロナウイルスと対峙する中で、教会が大きく崩れただろうかというと、決してそんなことはないわけです。むしろ皆様はさまざまな状況において礼拝を守り、奉仕をし、献金を捧げております。会堂に来ることができなかったとしても、それぞれのご家庭で礼拝を捧げております。オンラインを通して祈祷会に参加をする方もおられます。そのような形で大変な中であっても教会に連なるという恵みを受けております。ウイルスごときでは私たちの信仰というのは崩れません。しかし教会の中で不和が起こりますと、教会というのはこれは簡単に崩れます。ポールはそのことをよく知っていました。だからこのエフソの信徒の手紙の中で盛んに一致、一つとなるということを一章から手を変え品を変え彼は教えてきたわけです。 ちょうど私たちは今街道建築を行っているわけですが、今のところ紆余曲折がありながら何とか守られてきました。もし教会が崩れるとすれば、一致が失われるとすれば、ウイルスよりも街道建築のような営みの中ではないか。それぞれ一生懸命祈り捧げ尽くしていく中で、ちょっとした不安や心配が入り込む、その時教会は一致を失うのです。でパウロはこの点を考慮していました。教会が中から崩れることを案じていたわけです。だからこそティキコを使わし、自分の状況を知ってほしいと願っています。手紙を書いたわけですから、それだけで十分なようにも思うんですが、しかしパウロは念には念を押してティキコを使わすのです。これがパウロの配慮でした。そのことによって安心してほしいと願っているのです。祈ってほしいと、そのように願っているわけです。この時のパウロの状況と言いますのは、これは想像するしかないわけですが、何度も触れておりますように、牢獄にいた。しかし牢獄にいたとしても、わりかしパウロは元気にしていたのではないかと、そのように想像できます。少なくとも手紙を書く元気はあるわけです。むしろ手紙を書いたから元気になっている、そのように言うことができるのではないかとすら感じます。このエフソの信徒の手紙と言いますのは、これは手紙というよりも説教に近いと、そういったことをご一緒にこの御言葉を読む中で何度か触れてきました。パウロが語り、それを聞いている人が書き記す、それをティキコのような人が持って行って朗読をしたわけです。つまりパウロは牢獄にいながらも信仰に自らの使命に生きていました。そのパウロの姿を知ってほしいと願っていたわけです。それがエフソの人々の励ましになる、励ましを得るということなんだ。この辺はとても教えられるところではないか。信仰者にとってとても大切なことではないでしょうか。場所が離れていたとしても、お互いに主にある兄弟姉妹として信仰に励む、そこから励ましをいただいたり励ましを与えるということがあるのです。先日の水曜日の祈祷会の時に、祈祷会ではいつも祈祷課題の分かち合いをするのですが、その時にですね、こういった報告を聞きました。以前教会員で今別の教会に集っているある姉妹が、祈祷会に出席していた長老ご夫妻にお電話をくださったというのです。それは教会建築が、新街道の建設が進んでいるのを聞いてとても嬉しく思ったんだと、そのことを伝えたくてわざわざ連絡をくださったというのです。それを聞いて私もとても嬉しく思いました。私たちが今一生懸命祈っている、励んでいる街道建築、この営みがかつて会員だった姉妹の励ましとなっている。街道を立て上げるということが自分たちの信仰を豊かにする、それだけではなくて、兄弟姉妹方を、離れたところにいる兄弟姉妹方を励ましている。パウロは牢獄でなお主の技に励んでいました。そのパウロのことを聞いてエフソの人々も励まされた。これが信仰者の在り方です。励まし励まされるということです。そのためにパウロはティキコを使わしたわけですが、このティキコは主に結ばれた愛する兄弟であり忠実に仕えるものですと そのように言われております。使えるものとありますが、これは執事、私たちの教会でいうところの執事の役職の語源となった言葉です。教会に仕えていた人ということです。このティキコは先ほども少し触れましたが、パウロの手紙の中で何度か登場する人物です。使徒言行録にも登場します。使徒言行録にはですね、パウロの仲間が何人も紹介されているわけですが、その中の一人としてこのティキコが出てきます。詳しいことはよく分かりませんが、並びから見ますと聖書の他の登場人物、例えばテモテですとかテトスですとか、そういった人々と同じくらいではないかと考えられます。新約聖書の登場人物を考えますときに、まずイエス・キリストがおられまして、そのキリストの弟子たちがいる、これが第一世代としますと、パウロもですね、年齢的にはこの第一世代に入ります。でその次の世代、これは例えばマルコによる福音書を記したマルコですとか、ルカ福音書を記したルカ、そういった人々が次の世代、第二世代だとすると、ティキコやテモテやテトスというのは、これは第三世代にあたる人物です。そして先ほども触れましたように、このティキコはアジア州の出身です。エペソもアジア州の町です。横浜という町がありまして、それが町の名前です。アジア州というのは、神奈川県、神奈川県といいますか、関東地方くらいな、そんなイメージですね。でこのアジアの生まれである、そのように使徒言行録では記されているわけですが、ある人はですね、このティキコはエフェソの出身ではないかと、そのように考えております。別の人はコロサイの出身ではないかと、そういうふうに想像する人もおります。これは確定できないんですが、しかしこのティキコがエフェソの出身だと考えると、このティキコというのはエフェソの教会で救われまして、信仰の養いを受け、そしてパウロの同労者の一人となったのかもしれません。今申し上げたことは推測の域を出ませんが、しかしこれはとても楽しい想像ではないかと思います。エフソの教会で仕えたティキコが主に仕える人となる、これはエフソの教会の人々にとって信仰の実りです。このエフソの信徒への手紙をはじめ、コロサイの信徒への手紙をティキコは届けたということが分かっています。またパウロはテモテに代わってティキコをエフソに遣わした、そういったこともパウロの手紙から分かります。このようにティキコという人は手紙を運んだり教会に使わされたり、さまざまな働きをした人です。このティキコに関してはテモテやテトスと違いまして、彼に宛てた手紙が残っているわけではありません。しかしその働きは本当に大きなものようでした。このティキコの働きによってさまざまな教会が支えられたのです。このティキコという人は、その名前の意味は、これは幸運、運が良い、そういった意味の名前だそうです。両親は信仰者ではなかったので、このティキコの生涯に幸運があるようにという、そういう願いを込めてこの名前を付けたのだと思います。その意味で思いっきり異邦人の名前です。異教的と言っても良いでしょう。そのティキコの名前が聖書に残っているというのは興味深いものがありますし、またこの人が神の使い人とされたというのもとても意味のあることではないかと思います。もしかしたらこのティキコのお名前を付けた両親は、ティキコ自身に幸運がありますようにという、そういう願いのみならず、人々に幸運を運ぶようにと、そのように願ったのかもしれません。これはあくまでも想像の域を出ませんが、しかし親が名前をつけるというのはそういうことも考えるのではないかと思います。しかしそのティキコに神様は豊かに働きかけてくださって、ティキコは幸運ではなくて 神の御言葉を、パウロの手紙を運んだわけです。そしてこのティキコが愛する兄弟だと言われております。愛するとありますが、これは愛されるという意味です。この愛されるという言葉には3つの理解があります。一つは神様から愛されているということです。新共同訳聖書は主に結ばれたと記しておりますが、これは原文にはない言葉です。この主に結ばれたという言葉を補っているのが、神から愛されているという、そういった理解につながります。次にこの愛されるというのは、これはパウロから愛されているという理解があります。確かにパウロはティキコを信頼していましたし、愛されていました。次にエフェソの教会の人々から愛されているという理解があります。この中で有力なのは、やはり神から愛されているという理解です。ティキコは忠実な人でしたが、それにも増して神から愛されている、そういった人物でした。そのティキコのことをパウロもエフェソの人々も愛していたわけです。そのように神から愛され忠実な人物、それがこのティキコであります。パウロのこの言葉遣い、彼は主に結ばれた愛する兄弟であり忠実に仕えるものですと、この言い方というのは、これはただ単にティキコのことを紹介しているのではありません。エフェソの人々はティキコのことをある程度知っていたかもしれません。それでもパウロはわざわざ主に結ばれた愛する兄弟であり忠実に仕えるものだと言っているのです。ある人がこの言葉遣いについて面白いことを言っておりまして、パウロはこの21節と22節でいくつかのことをしようとしている。一つには彼は慰めようとしている。エフェソの人々を慰めようとしていると。先ほども触れましたように、自分の状況を通して人々を慰めているというのです。そしてそれだけではなくて、パウロはこのところで褒めているのだとその人は言うのです。褒めて、そして教会のリーダーはこのパウロの姿勢を模範にするようにと、そのように言っている人がおりました。パウロを褒めているというのです。それはこのティキコのことを褒めているのだというわけです。おそらくこのティキコはこの手紙をエフェソに運んで、そしてエフェソの人々の前でパウロ先生のは今こういう状況なんだよということを説明して、それで先生から手紙を預かってきたから読みましょうと言って、このエフェソの信徒への手紙をエフェソの人々の前で朗読をしたはずです。自分が朗読する手紙の中でですね、パウロが彼は主に結ばれた愛する兄弟であり忠実に仕えるものですと、そういうふうに言ってくれたわけですね。テキコはきっとですね、少々照れくさく感じながらこの21節を読んだのではないかなと思います。いやそれほどでもと、もしかしたら思ったかもしれません。しかしここにもやはりパウロの心配りというものを見るのです。パウロはもちろん必要であれば叱り助言を与えました。しかしそれだけではないのです。パウロはこのところでティキコを褒めているのです。自分に協力をしてくれたティキコや他の人々に感謝の思いを抱きながら、神様を賛美しながら褒めたというのです。この指摘というのはとても興味深いものがあります。日本人、私たちは褒められることも褒めることも苦手ではないかと思います。私がまだ 神戸の進学校で学んでいた時に講演会が行われまして、アメリカの進学校からエルシー・アン・マッキー先生という歴史の先生が来てくださって、神戸にある信仰教会で講演をしてくれたことがありました。ちょうどマッキー先生の本が日本語に翻訳をされた、そういったタイミングでして、宗教改革者ジャン・カルバンについてのお話でした。その時に講演の通訳をしてくださったのが、当時仙台教会の牧師で今神戸改革派神学校の校長をしておられる吉田隆先生でした。で、吉田先生もですね、アメリカで、勉強されていたわけですが、留学中にこのマッキー先生から教わった方です。いわば吉田先生からするとマッキー先生は先生なわけですね。教えを受けた、そういった存在です。で、講演の冒頭の中でマッキー先生はご自分のことをですね、自己紹介をされたわけですが、その時にですね、ご自分の横におられる吉田先生について触れたんです。今横に立っている吉田先生はとても優秀な生徒だったと、そういったことを触れたわけですね。そのことを聞いた吉田先生はですね、そのことを翻訳せずに、今私のことを言ってくれました、そういうふうに言われたことがあります。ご自分が褒められたことがどこか恥ずかしいと思われたのかもしれません。これは国民性の違いかもしれません。しかしその一方で、何気ないマッキー先生の言葉遣いから、どこかパウロに似た、そういった姿勢というのを私は見る気がします。主に仕えるものとして互いに褒め合う、そういったことができるのではないかと思います。特にこういった言葉遣いというものが次の世代の働き人を育てるのではないか、世代からすると上にあたるパウロがこのエフソの手紙の中で敵子を褒めているというのは、そういった次の世代を育てる、そういった配慮ではないか。そしてこの褒めるということは、これは何も教会のリーダーのみに求められるものではないでしょう。それは教会に連なる私たち一人一人が、絶えず心に留めておくことではないかと思います。それは何もおべっかを使うということではありません。それはあくまでも23節にありますように、神様から与えられた平和と信仰を伴う愛から生じることであります。これらはすべて神様から与えられているわけですが、主から与えられる平和や信仰や愛、そういったものを教会の一人一人が感じるというのは、それは慰めだったり励ましだったり、そういったものを受けたときに、やはり非常にリアルに平和ですとか信仰ですとか愛というものを私たちは実感することができるわけです。先ほど教会においては中から分裂することがある、そのことについて触れました。私たちは互いに配慮し合うことによって主にある平和というものを追い求めていくことができるわけです。そのためにパウロがここでしているように、励まし合い褒め合う、これもまた教会の教会らしさではないか。私たちが行っている何気ない主のための働き、そのことを通して時に他の人々を励ますこともあるでしょう。また励まされることもあるでしょう。またお互いの働きを認め合う中で、その中でイエス・キリストの教会というものが立て上げられていく、そのような歩みを持って私たち一人一人は教会に仕えていくのです。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。私たち一人一人にイエス・キリストを信じる信仰を与えてくださり、 また教会に連なる恵みを与えてくださり、心から感謝をいたします。この世にあって、私たち一人一人は、また教会は、さまざまな戦いにぶつかりますが、神様、どうぞ私たちが主の民として一致団結して信仰の御業を歩むことができますように、どうぞ助けてください。それぞれのところで主の御業に励み、互いに励まし、また励まされながら、またお互いに認め合いながら、あなたの教会を立て上げることができますように、どうぞ助けてください。そのために主よ、どうぞ私たちの言葉をあなたが清めてください。教会を立て上げる言葉をそれぞれがこの唇に乗せて発することができますように助けてください。今日から始まる一周の歩みをどうぞあなたがお守りください。あらゆる試練や苦難、誘惑から私たち一人一人をどうぞお守りください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。